2020年11月29日降誕前第4主日アドベント第1主日礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。242番の一節を2回繰り返して賛美します。賛美歌242番一節のみ2回繰り返して賛美いたします。または賛美歌93番5の A をご覧ください。主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読詩編、詩編133編、賛美歌の後ろの方の購読詩編のページの147ページになります。皆様二文字下がっているところとゴシックの太字のところと朗読してください。司会者と交互に唱えます。購読詩編、詩編第133編。見よ、兄弟が共に座っている。なんという恵み、なんという喜び。かぐわしい油が頭に注がれ、ひげに滴り、
衣が手に垂れるアロンのひげに滴り、
ヘルモンに置く露のように、
シオンの山々に滴り落ちる。
シオンで主は布告された、祝福と常しえの命を。お祈りいたします。天地を作り、私たちに日々の命を与えてくださり、かけがえのないものを持って養い守ってくださる父なる神、皆をあがめます。今日からアドベント、対抗節に入りました。あなたは独り子をお与えになるほどにこの世を愛してくださった。キリストにおいてこの世がどんなに愛されているのか、この年のアドベント改めて知ることができ、この愛に応えて生きることができるようにしてください。今こうして礼拝に集うことができたのも、 あなたのお助けによるものです。礼拝すること、集会に出ること、祈ること、愛の技に生きること、どこにあっても信仰の戦いがあります。あなたを賛美し感謝し愛し合おうと願いながらも、それを阻もうとする罪との戦いがあり、誘惑するものが来ます。どうぞ今、信仰の目を耳を開いてください。キリストの姿を仰がせて、キリストの言葉を聞かせてください。主の御心がなるようにと口では祈りながら、自分の思う通りにならないとつぶやき、腹を立て人を裁き、あなたの思いを無視していた罪をどうぞ許してください。あなたのもとに立ち返り、あなたからいただく平安に根ざして立ち上がることができるようにしてください。そしてここに共に礼拝を捧げる仲間があることを心から感謝いたします。愛し合い、励まし合い、慰め合い、祈り合う主にある交わりに共に生かしてください。そして思いを持ちながらも、さまざまな事情で、また体や心が弱くされこの場に集えない多くの兄弟姉妹、また連なる方たちがありますが、主はすべてをご存知で最もよく導いてくださいますから、そのところであなたを見上げ、あなたに礼拝できるようにお導きをお与えください。コロナ感染拡大、またそれに伴ういろいろな課題、今世界を覆っておりますが、そのような中にも救い主は来てください。望みを持って今の時を十分に生き、あなたの愛に応えることができるようにお導きくださり、またこの世界をどうぞ憐れんでください。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエスキリストの名前によって感謝しお祈りいたします。アーメン。聖書を朗読します。コリントの信徒の手紙1、第11章17節から26節読みします。次のことを指示するにあたって、私はあなた方を褒めるわけにはいきません。あなた方の集まりが良い結果よりはむしろ悪い結果を招いているからです。まず第一に、あなた方が教会で集まる際、お互いの間に仲間割れがあると聞いています。私もある程度そういうことがあろうかと思います。あなた方の間で誰が適格者かはっきりするためには、仲間争いも避けられないかもしれません。それでは一緒に集まっても主の晩餐を食べることにならないのです。なぜなら食事の時、各自が勝手に自分の分を食べてしまい、空腹の者がいるかと思えば酔っている者もいるという始末だからです。あなた方には飲んだり食べたりする家がないのですか？それとも神の教会を見くびり、貧しい人々に恥をかかせようというのですか？私はあなた方に何と言ったらよいのだろう。褒めることにしようか？この点については褒めるわけにはいきません。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。 使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌の93番の4の A にございます。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖徒の交わりを信じますと題して御言葉の取り次ぎをいたします。本日は使徒信条による説教となっています。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。この使徒信条による説教を続いておりますが、もともとは日本キリスト教団信仰告白に沿って原則月1回説教するということで、ゆっくりとゆっくりと歩みを進めておりまして、使徒信条に入り、そしてその使徒信条の第3部、聖霊の功ですね、聖霊、我は聖霊を信ずというところに入り、その今まさに告白したばかりですが、聖徒の交わりを信じます、聖霊の技としての生徒の交わりを信じますということはどういうことかというのが今日の主題です。それで今日はどちらかというと、この交わりの方を交わりの方を語らせていただき、あともう一回生徒という方を次の時にしたいと思います。でこの生徒の交わりと、日本語の使徒信条では日本語にこう訳されておりますけれども、使徒信条はラテン語が原文でありまして、そのラテン語のこの部分の聖徒のにあたるものは、必ずしも人を指してはいない、聖なるもの、日本語で聖書の聖に聖なるものと訳すことができ、そのものが人というものなのか物質のものなのか、どっちもあり得る、どっちとも訳せるというちょっと含みのある言葉なんですね。ですから物、物質の方と取れば、聖なる物質による交わりという訳も可能になります。そしてこの交わりの方の言葉はコイノーニアというギリシャ語から来ている言葉です。教会生活長く過ごしてますと、聖書の原文からの言葉をがだんだん知るようになりますけれども、例えばギリシャ語だったらアガペの愛、アガペってギリシャ語は身につけたりしますが、あまり私たちはコイノーニアって私もあまり話しませんけれども、コイノーニアっていうギリシャ語も教会生活を長くしていると信仰書で読んだり講演で聞いたりということがあります。今日使徒信条で先ほど告白した聖徒の交わりの交わりというのの元の意味はコイノーニアというギリシャ語から来ていまして、そしてそのコイノーニアというのは同じものを分け合うという、このことが語源です。同じものを分け合うということです。で例えばもうすぐクリスマスですね、イエス様のお祝いが本筋なんですけど、子供の頃はそれが分かりませんでしたから、サンタさんのプレゼントとかクリスマスケーキが食べられるとか、そんな風に子供でしたからそっちに目が奪われてましたけど、例えばホール のクリスマスケーキがあったとして、それを切り分けていただくという風になると、そこにいる人たちがケーキを分け合って食べるっていうと、そこに交わりが生まれるわけです。つながりが生まれる。 そういうイメージですね。同じものを分かち合って受け取るこの人々のその分け合うところに生じるもの、それが交わりの元の意味なんです。同じものを分け合う。例えばそういうクリスマス今近いですけど、大きなケーキを分け合うとか、パンを分け合うとか、物を分け合うとか、そうする分かち合うと、そこに人々のつながりが生まれる。それが語源なんですね。で、聖との交わり、聖なるものですね、聖なるものの交わり、聖なるものを分かち合うことによって生まれる交わり、それを信じますと言ってもいるということなんですね。そして私たち教会においては、聖なるものを分かち合うことによって生まれる交わりの聖なるものっていうものは、何よりも今日の聖書で取り上げた聖餐の交わり、教会の交わりの大事な基礎となる交わりは聖餐の恵みの交わりだということを、今日は新たに受け取りたいと思うんです。で、先ほどは11章の御言葉を読んで、後でそこ入りますけども、少し前のところに使徒パウロがコリントの教会にこういう言葉を書いているんです。コリントの信徒への手紙1の10章の14節から、その勧告があります。コリントの信徒への手紙1第10章、私の愛する人たち、こういうわけですから偶像礼拝を避けなさい。私はあなた方を分別あるものと考えて話します。私の言うことを自分で判断しなさい。16節、私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから、私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。ここに今私たちが祝っている聖餐、ね、聖餐式のもとになった交わりがあるわけです。これはキリストの血とはブドウ酒、また今はそのアルコールに対する配慮からブドウジュースを使っていますけれども、それをその食卓でいただくということです。そしてこのパン、私たちが裂くパンというのはキリストの体に預かることではないか。食卓の性別されたパンを裂いてそれを食べることによって、私たちはキリストの体に預かる。それによって生かされて、共に生かされる教会の聖なるものを分かち合う交わりに生かされるという、そのようにイエス様が定められた聖餐の恵みがあったわけです。ところがこのコリントの教会ですね、これは使徒パウロ、コリントの教会を立ち上げた先生が、この教会のいろんな問題に対して答えて、また正そうとしている手紙なんですけれども、そのコリントの教会でそのようなキリストの恵みに生かされるはずの教会にいろいろ問題が起こったので、それを反省して悔い改めて正しく歩ませるための手紙を書いて、書かれた手紙なんですね。それで11章の先ほど朗読した箇所に戻りいきますけれども、どういうことが起こったかというと、その11章の17節以下のところにの教会の問題が見えて、垣間見えてくるわけです。17節、あなた方の集まりが良い結果よりはむしろ悪い結果を招いている、だから褒めるわけにはいかないと言うんです。で、その良い結果よりは悪い結果を招いているということの一つは、まず第一に、あなた方が教会で集まる際、お互いの間に仲間割れがあると聞いています。最初のこの手紙の最初の方には、分派、いろんなグループが、自己主張するグループが分けられてしまって、パウロ先生だ、
ペトロ先生がいやイエス様だっていうふうに言い張ってグループができちゃっているという、そしてそれがこう仲間割りにもなってしまっている、そういうところもありますけれども、それでまあ私たちはその罪深いものですから、パウロ先生も少し妥協してそういうことが起こりうるということは認めているわけですね。それは現実もう起こっちゃってるわけですから、私もある程度そういうことがあろうかと思うと、そして誰が適格者かはっきりするためには仲間争いも避けられないかもしれませんと、まあ、譲歩して、その教会でも現実に起こってしまっていますから、それは起こりうるだろうというわけです。でもそのままではいけないよというわけです。そのままでいっては褒めるわけにはいかないと。でそういうことが起こっているならば、20節、一緒に集まっても主の晩餐を食べることにはならないのです。先ほど申し上げたようにキリストの体、キリストの血に共に預かり、共にその恵みに生かされる仲間、神の家族として集められているのに、その家族で仲間割りをしているっていうのであれば、そのイエス様にあって一つっていう、そのイエス様の心、神の心に背いていることになりますよね。でそれは礼拝してても礼拝にならない、聖餐を祝ってても聖餐にならない、神様に応える礼拝聖餐というものを忘れてしまった、だから元のところに立ち返れと勧告をしているわけです。そしてそれに相まって21節にあ、まあ、こういうことが起こったんだなって思うわけですけど、食事の時各自が勝手に自分の分を食べてしまい、空腹のものがいるかと思えば酔っているものもいるという始末だからですということで、でここからその初代の教会の生産の生産宅、主の晩餐生産を祝うっていうのは一緒に食事もあったんだろうと推測されています。夕食をし、夕食を共にしてそのテーブルでまた生産を祝う、今私たちしている生産も祝うということ。そしてコリントの町は自由な身分の人もいれば奴隷として生きている人もいて、いろんな立場の違いを超えてキリストイエスは主であるという信仰に生きた人たちの教会ができたわけです。パウロが伝道して教会が生まれたわけです。そして推測されるのは、自由な身分の人はその夕食の時間に早く来れる、でも奴隷の人は主人主がいるわけですから、自分が自由になる時間が遅かったんではないかと考えられています。ですから待ちくたびれて食べちゃえって言って食べて飲んでお腹いっぱいになって、でアルコールが回って酔っ払う人も出てしまった。そしてみんな食べてしまったら貧しくて、奴隷の人がやっとその集会に来た時には食べるものがない、もう酔っ払って満腹になっている人もいる、こういう現実がコリント教会にあったっていうんですね。そうしますと、そのことはパウロが言ってますが、神の教会を見くびり貧しい人々に恥をかかせようというのですかと、叱責を受けざるを得ないような、まあ、悲しむべき恥ずかしい状況だったんだということなんです。で当時の教会は、まあ、私たち今教会のを支えるのにお金で献金で捧げて、献金を捧げて教会の活動を維持しておりますけれども、それもありましたが、まさに物を持って、食べ物を持ってくる、またそれが本当に収穫物、農作物を持ってくるとか、家畜を持ってくるとか、自分が捧げられるものを捧げて、そして教会の執事のような立場の人がやもめとか貧しい子供たちとか、そういう人に分け与えて、そして愛の技に生きているという交わりがありました。ですから貧しい人もそのような関わりの中に生かされて、共に恵みに生きていくのが教会だったわけなんですけれども、ここではそのような他者を思う愛というものも損なわれていた、そのことはパウロ先生も指摘せざるを得ないということです。で私たちの教会は今ここに本当に生きた家畜とか農産物持ってきて捧げるってことはいたしませんけれども、 じゃあコリントの教会を笑えるかと言ったら、そんなことないと思うんですね。私たちの中でも仲間争いということが起こり、また教会の仲間たちの体や心への配慮というものを軽んじるということは起こると思うんですね。実際にそのようなものを持ってきて分配するっていうことはしていなくても、教会の交わり、お互いを思う、それも魂も思う、心も思う、しかも体のことも含めて思う、そのようにしてお互いが励まし合い、キリストにある一つの確かな交わりに生きる、それがキリストという聖なるものを分かち合う交わりとしての教会、それが今コリントの教会は損なわれている。私たちの教会もそういうことが起こりうる。そしてそれはもう神様にから、キリストから叱責を受けなければならない罪だ。先ほど十章の最初の14節以下読みましたが、偶像礼拝を避けなさいとパウロが勧告しましたけれども、実際にその当時のコリントにあったローマの神々とかギリシャの神々とか拝まなくても、私たちが自分を払う、自分の腹を神とするであるならば、それはやはり偶像礼拝に等しい罪です。神を神とする、キリストをキリストとして生きるということは、キリストの恵み、聖なるものを分かち合う、その交わりに生きる、その恵みにとどまり続けるということ、その礼拝、恵み、また聖餐の恵みを見失ってしまっているならば、それはもう偶像礼拝に等しいということが言えるわけですね。そしてパウロ先生はこの点については褒めることはできないとはっきりと言っております。私たちも心して聞くべきことです。そういうことで、私たちが聖餐の時に聖典の言葉として指揮者が朗読します。次の言葉が続くわけです。23節、私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものですと。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体で、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。主イエスが定められた、制定された聖餐の原点に立ち返らせるべく、自分も受けてとして語っているわけです。これは主イエスがなさった、ご自分の命を捧げるその直前の夜に、あなた方のための私の体である、パンを引き裂かれる、引き裂いて与えられるというのはイエス様の十字架で血が流される、実際にヨハネ福音書では槍で、その体を疲れるとありました。主イエスの死を、十字架の死を指し示しています。そしてまた25節、食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。十字架で流されるキリストの血を、その血が流されることによって、私たちは罪洗われ、贖われ、許され、私たちの罪は取り除かれて救われる、この救い主キリストによる新しい契約、それが立てられました。その記念として、私たちはその血を飲む、ブドウ酒を飲む、ブドウジュースを飲む、そのことをすることによって、主が来られる時まで、主が再び来てくださりこの世界に決着をつけられる、その時まで主の死を、十字架の死を、贖いの死を、私たちの救いとなったキリストの死を告げ知らせるんだ。この主の聖餐を祝うということは、これいつも朗読してますけど、そのようにして主を待ち望む、主はキリストが再び来てくださることを待ち望む、まさに今アドベントがクリスマスを待ち望みながら、 再臨のキリストを待ち望むことを特に意識する期間ですけども、教会はいつでもそのようにして再臨のキリストを待ち望む、そして十字架の贖いの死、私たちの救いとなってくださったキリストの死をこの食卓を囲むことによって告げ知らせる、この世に知らせていく、そういう食事として集まっているのに、コリントの教会の人はそれを見失っていて自分勝手に過ごしていた。私たちもそのキリストが定めてくださったその御心に常に立ち返って、それを共有する、その交わりを信じますと言って告白しているわけですね。ですから私たちの交わりというのはこのキリスト、十字架の主、そして、ここでは十字架が特に強調されますけれども、十字架の主は死んでおらず蘇って今も生きておられる復活の主、そのキリストの命に預かる、キリストと死と命に預かる聖餐の交わり、その恵みに私たちは生かされています。だからその交わりの絆はキリストです。キリストを絆とする交わりが目に見える印が聖餐の食事です。今コロナの中でイースター礼拝もできず、そして私たちは毎月第一主日に聖餐を祝っていましたけれども、それも今休んで中止しておりますが、今度のクリスマス礼拝は聖餐を祝うということを国会で決断し、最大限感染に気をつけて執行しようとしておりますけれども、それに先立って今日この箇所をお読みしたわけですから、聖餐の意味というものを思い起こしていただけたらとても嬉しいことです。私たちの絆はキリスト、聖徒の交わり、何よりもキリストに結ばれている互いであるということですね。そのようにしてキリストの体と血を分け合う、分かち合う交わりを基礎として、教会はまたさらに分かち合っていくことができます。その一つが苦しみを共にする交わり、聖徒の交わりを信じます、キリストの血と体を共有する交わり、そこに根ざして私たちの交わりはどういうものか、一箇所お伝えしたいと思います。もう一箇所聖書開きますが、コリントの信教手紙に第一章3節からお読みさせていただきたいと思います。交わりを信ずるというのはこういう姿を見せるということをお伝えしたいと思います。325ページ、新約聖書325ページ、コリントの信徒の手紙に第1章3節以下朗読します。私たちの主イエス・キリストの父である神、慈愛に満ちた父、慰めを豊かにくださる神が褒めたたえられますように、神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるので、私たちも神からいただくこの慰めによってあらゆる苦難の中にある人々を慰めることができます。キリストの苦しみが満ち溢れて私たちにも及んでいるのと同じように、私たちの受ける慰めもキリストによって満ち溢れているからです。私たちが悩み苦しむとき、それはあなた方の慰めと救いになります。また私たちが慰められるとき、それはあなた方の慰めになり、あなた方が私たちの苦しみと同じ苦しみに耐えることができるのです。あなた方について私たちが抱いている希望は揺るぎません。なぜならあなた方が苦しみを共にしてくれているように、慰めをも共にしていると私たちは知っているからです。キリストの体と血に預かる交わり、コイノーニア、それはまた7節の苦しみを共にしてくれる、そして神の慰めをも共にしてくれる、これもコイノーニアという同じ 言葉に由来する恋のうのい、苦しみの恋のうのいというギリシャ語になりますが、恋のうのいっていうのは恋のうに生きる人々という意味です。キリストの血と体に預かる恋のうに生きる教会は、神の慰めとそして私たちの苦しみを共にするコイノーニア、分かち合う群れとなるということです。キリストが私たちの苦しみを共にしてくださる、そのことによって苦しみを共にする交わり、コイノーニアが生み出されているんですね。そして苦しめば苦しむほど神の慰めはその苦しみに勝るものとして私たちに注がれる、その神の慰めをも共にしている、そういう交わり、それが教会、私たちが聖なるものの交わりを信ずるという霊的な現実があるわけです。これもまたキリスト抜きにはありえない交わりです。で、私たちはコリントの信徒手紙1、2を読んで、パウロがあなた方が苦しみを共にしてくれていると現実に実感したかどうかちょっと疑われるというか、どちらかというとパウロ先生はただ困らされていたばかりではないかという思いが人間的にはするわけなんですけれども、パウロ先生が勧告をするときには現実はちゃんと見据えています、冷静に。でも何によって勧告するかって言ったら、福音の恵みによって勧告するわけです。私たちがどこに立っているか、霊的現実、聖霊の現実、キリストが作ってくださった神の現実から勧告するんですね。ですからパウロ先生がどんなに苦しんだかが元になっているんではなくて、私たちの生産の基礎にもなるキリストの十字架、そしてまた読みにまで下ってくださった、私たち人間がとても想像もできないところの苦しみに身を置いてくださったキリストの苦しみ、苦しんでくださったキリストが私たちの苦しみを共にしてくださる、そのキリストが絆なんだから、絆ですから、コリントの教会もこの私の苦しみを共にしてくださると、キリストにあって信じているから、こうして愛の手紙を涙を流しながら書き続けたパウロ先生がいるわけです。そしてその時に神の慰めも分かち合う、共にすることが可能になると、全てはイエス様から出ている、キリストから出ている、そして教会のこの地上の歩みをする私たちには本当にいろんな苦しみがある、悩みがある、教会の悩みもある、生きる悩みもある、死や病の悩みもある、経済的な悩みもあります。そのようないろんな苦難というものをキリストが分かってください。そのキリストによって兄弟姉妹もこの苦しみを共有できる、私たちはそのことを知っています。生徒の交わりっていうのはそこまで行くということ、なんか楽しくお話できるとか行事ができるとか、それも結果としてお恵みとして与えられることですけども、私たちの交わりの基礎がどこにあるのか、キリストによって私たちは聖徒の交わりを信じます、告白ができる、それは苦しみも慰めも共にする交わり。今日は触れられませんけれども、他にもたくさんの聖霊の賜物をいただいている、すべてを私たちは共有することが許されている、分かち合うことができる、聖なるものを分かち合うことによって生まれる交わり、キリストを絆とする交わりを信じますと、私たちは使徒信条を信仰告白するたびにそのことを神と世に対して宣言していることを心に留めていただけたらと願います。祈ります。主イエスキリストの父なる神、私たちはキリストの血、 キリストの体に預かる交わりに招かれて生かされております。心魂ばかりでなく肉体をも含めてあなたの配慮をいただき、またお互いにそのことを配慮し励まし合い支え合う交わりにと招かれています。キリストが私たちの間に立って絆となってくださる、このキリストを見失うことがありませんように。そしてキリストによって仲間とされた互いとして受け入れ合うことができますように、苦しみも神の慰めも共にする交わりとして成長させてくださいますように、尊いイエス様の名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。賛美歌444番を賛美します。
姉妹と共にあなたの前に礼拝することができます。恵みを心から感謝をいたします。あなたが本当に教会の主であり頭であられます。私たちこのようにしてクリスマスを前にしてあなたのご降誕、そしてさらに再臨をも望みながら交わりの深い意味を思い巡らすことができますことを感謝申し上げます。神様、どうか苦しみもまた慰めもそれぞれあなたにあってさらに深まってあなたを会うことができますようにお導きください。ただいまあなたからお預かりしましたものをお捧げしました。どうかあなたの御用のためにお持ちくださいますようにお祈りいたします。今日心ならずもいらっしゃることができない方々、そのお一人お一人のそのところにあってあなたが慰めまた力づけ励ましてくださいますようにお願いをいたします。この祈り、ご一同の祈りとともに主イエスキリストのお名前によってお捧げいたします。
アーメン。唱詠賛美歌の24番を賛美し、祝祷を構想を持って礼拝を終わります。賛美歌24番。
Hey! ストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。